はい、どうも、なべしんでーす。
どうも、ばんばでーす。
いや、今日はね、ちょっと個人的に大きなニュースがあったんで、喋りたいなと思って。
はい。
NISA ってわかります？
NISA と書いて NISA ですよね。
そう。まあ、少額投資なんちゃら制度みたいな感じだったと思ったけど、まあ、その成績の以上は置いといて、まあ、非課税で、株式であったり、投資信託だったり、債券っていうのは運用できますよっていうような制度ですよ。
はい。
このNISAって、これまで期限も決められてたし、金額も上限額が、まあ、与えられてたわけですよ。
はい。
それがね、上限額が増えた上に、NISAの期限が無期限になったんですよ。
おお。
まあ、具体的に言うと、まあ、今まで積立 NISA と一般 NISA っていうのに分かれてて、はい、積立 NISA は、まあ、期間が20年間 で、1年間に40万円まで投資、非課税で投資できますと。だから、まあ、合計で 20×40 で800万円、非課税で運用できますと。で、はい、一般 NISA の方は、期限が5年と積立 NISA より短い代わりに、1年に160万円まで運用できますと。
はい。
だから160×5 で800万で、総額は変わらないんだけど、
うん、
まあ、そういう制度だったわけですけども、それが、はい、今後、その期限が無期限になって、で一般NISAと積立NISAっていう、その2つに分かれてたのが1つになって、
はい、
で上限額が120万円と。いう風になったわけですよ。
なるほど。
いや、これがね、めちゃめちゃ大きいなと。
うん。
やっぱりね、非課税か課税かでどのぐらい違うかっていうと、
はい。
まあ、課税って 20% 取られちゃうわけですよ。
はい。
だから100万円運用してて、それが200万円になりましたってなっても、プラス100万のうちから 20% 取られるから180万円になっちゃうわけですよ。200万円が。
大損ですよね。
大損。で、これが逆に長くて大きな金額になればなるほど1000万円プラスになっても800万円になっちゃうわけですから。200万円あったら車1台買えますよね。
買えますね。
っていう額が持ってかれちゃうのが持ってかれなくなるわけだから。めちゃめちゃでかいと。
でかいじゃないですか。
そう。これはね、もう、株式運用とかしてる人たちは、めちゃめちゃ喜んでる。よくぞやってくれたっていう制度なんですよ。
その嬉しさとしては、あれですか。日本がスペインに勝ったより嬉しいんですかね。
いや、それ比べるもんじゃないよ。それ比べられないよ。それちょっとね、そうね。まあでも同じぐらいかな。
結構嬉しい
です。結構嬉しいよ。だから、まあ、ただね、その、まあ、結婚とかしてて、で、子供がいてとかってなると、そうすると一人一口座ずつ運用できるから、例えば子供一人、奥さん、自分でなると、そうすると1年間に360万円、まあ、運用できるわけなんだけど、
はいはい。
360万も1年間で貯金はできないじゃないですか。
まあ。
1馬力だったら特に。いや、2馬力だったらね、いけると思うけど、
うん、
そうじゃないとなかなか厳しいと思うんで。
一世帯360万。まあ、なかなかね、気合がいりますよね。
気合いるでしょ。
うん、
って考えると、ちょっと枠がはみ出ちゃうから、もったいない。枠はみ出ちゃうじゃないや。枠に届かないから、
うん、
うん。ちょっともったいないっていう風な考えもあるかもしれないけども。
まあ、でも、上限いっぱいまでやらないにせよ、やり得ではありますよね。
やり得ではある。でも、さっきの反応を見るに、バンバちゃん、NISA、うん、やってないでしょ。
すいません、やってないっす。
これでも、本当にやってない人多くて、
うん、
自分の周りの会社の周りの人とかでも全然やってないから、 マジ俺布教活動してるもん。やった方がいいよ。
いやでもね、うん、私も興味がないわけではなくて、
はいはいはい、
なんか証券口座を作ろうと思って、うん、なんかじゃあどの証券会社で口座作ろうかなとかいろいろ見てたこともあったんですけど、
はいはい、
なんかめんどくさいからもうちょっと検討してからやろうってしようって思ってたらなんかズルズルいってるみたいな感じで、まあね、
めんどくさいよね、
でもちょっとめんどくさいじゃないですか。
確かにね、
でもお得になるのは分かってるんだけど、なかなか思い越しがない、ね。
まあ、基本的に楽天証券か SBI 証券で口座を作れば間違いないとは言われてるけどね。
まあ基本その2択だよね。なんか、うん、
やっぱ商品数が多いからそこかなっていう。うん、まあね、まあ、本当はまあそれぞれの証券会社でもちろんあの得て増えてがあって。
うん、
まあ例えばマネックス証券とかだったらすごい銘柄スカウターっていう株式分析ツールがものすごく秀でたものがあったりして、それでその証券会社にするとかっていう人もいたりとか、あとは、ね、他の松井証券とかじゃないとない商品とかもあったりするから、
うん、そうなんだろうなっていうところまではなんとなく知ってますってぐらいかな。
いや本当、もうとりあえずこれ聞いてる人に、伝えたいのは、
うん、
本当貯金じゃ1円も増えないどころか、まあ、インフレすればそれだけ現金の価値っていうのは目減りしていくわけだから、
はい、
貯金じゃもうマイナスと言っても過言じゃないわけですよ、今のこの低金利の時代においては。
そうですね、昔は貯金の金利も数パーセントあって貯金してるだけで金が増えていくっていう、
そうそうそう、
まあ、今は昔の話ですよ。
そう、昔はね 7% とかついたのかもしれないけど、定期預金とかに入れれば、
うん、
今もう全く増えないわけですからってなったら、うん、まあ他の投資、金融商品を買うしかないわけなんだけど、
うん、
まあ、今ねあのNISA とか若干若者の間ではあの買う人が増えてきた、扱う人が増えてきたから、
うん、
で大体米国株を買って、米国株の投資信託を買って、
うん、
まあ、それをあのドルコスト平均法で積み立てていけば、まあ、15年以上積み立てるんであれば、まあ、元本が割れることって、まあ、ほぼ 100% 統計上ないですよねっていうようなデータが出てるんだけど、
まあ割れたとしてもシンプルに貯金はできるってわけですから、ね、
そうそうそう、まあその手法が 100% あのその人に合ってるかどうかっていうのは、まあ、置いといたとして、
うん、
実際まあすごくそれがベターな戦略なんで、
はい、
絶対やった方がいいと思いますね。
ちょっとね、うん、今度教えてくださいよ。
いや本当に教えますけど、全然教える、いや本当、まあ、教えるっていうほどのもんでもない、マジで。とりあえず証券口座を作って、うん、で証券口座を作るときにNISA口座も申し込んで、
はい、
で、まあ、それと同時に、まあ、その証券口座に紐づくような銀行口座とかっていうのも作ってもいいと思うんだけど、その証券口座に入金するお金を入金するときに手数料とかがかかっちゃったりとかするので、
はいはい、
あんまり連携性が良くない証券口座とかの場合は、
うん、
だからまあ無料で入金できるような銀行口座も同時に作って、でそこの銀行口座にとりあえずお金をぶち込んで証券口座にお金を移して、あとは積み立て設定で、まあ、毎月なり毎週なり何万円か米国株インデックスを買えばいいわけですよ。
もうやることが決まりきってるので、なんかすごく簡単なように思えてきましたよ。
そう、もうそれだけやれば、まあ、基本的には15年以上運用すればマイナスになることはないよねっていう、まあ、あくまで統計的なデータが出ていると、うん、まあ、あくまで統計なんで過去のデータをもとに出している結果でしかないから、
うん、
それが絶対とは言えないんだけど、
はいはい、
まあ、かの、投資の神様と言われた ウォーレン・バフェットっていうんですけど、
はい、
彼が、まあ、その私が死んだ時は S&P500 にあの全てのお金を移してくれっていうふうに言ったぐらい、うん、そのアメリカの株のインデックス、まあ、それがすごく優秀なんですよ。
なるほど。
だからそれに投資しとけば、それに紐づいた、動きをするファンドに投資すれば、まあ大体間違いないですよねっていうのが、まあ、投資系インフルエンサーたちが言ってることだね。
なるほどですね。
まあちょっと気が向いたらやってみてくださいよ。
ちょっと早速いろいろまた調べて、調べるだけにならないように頑張ろうと思います。ね、
いや本当あの非課税の期間がね長くなったからぜひやった方がいいと思います。
はい。
ということで、
わかりました。
はい、今日はこんな感じで
勉強になりました。ありがとうございます。
はい、ではまた。
ではまた。